はい、それではね、今回の公開音声 Q&A 後半、パート4に入ります。泉さん。
はい、よろしくお願いします。早速いきますね、はい。コロナのことですね。最近新型コロナウイルスの猛威に対して不安や恐れを感じることがあります。ニュースはなるべく聞かないようにしてますが、明るく前向きなメンタルを維持するために、山岡先生と泉さんが心がけていることは何でしょうか。
そうですね。まあ、確かにニュースとかね、不安ばっかりの不安回路作りが今の社会システムのような感じがあるので、あんまり私は見ませんが、一応参考程度にはね、見てます。まあ、確かに増えてるなという感じですね。ただ、いつも思うんですけれども、そこの不安コロナに対して自分が影響されているとどうなるかというイメージをするんではなくて、コロナがあろうがなかろうが自分がやりたいことはこれで、そしてそれがどんな風に発展的に広がっていっているかという、そういうビジョンをいつもイメージしています。そして、どんな状況が起きてもそのビジョンが必ず実現して、自他とも喜んでいるというそこと繋がっているので、あんまりね、そういうものに対して影響を受けるということはほとんどなくなっています。まあ、これは私の心がけということでしょうかね。
はい。まあ、私もそうですね。自分軸というものができていれば、それで、周りに影響されるということが、ね、少なくなると思います。
そうですね。
はい。そして、イメージとは、イメージがザクザク湧くこともあれば、全くもってイメージできなかったり、どうイメージしていいのかわからないことがあります。その差は一体何でしょうか。そして、全く知らない未知なことはイメージできません。イメージってどこからやってくるんでしょうか。源泉ってどこなんでしょうかっていう質問です。
いい質問ですよね。
そうですね。
イメージってやっぱ2種類あって、自分のこう内面からふっと湧いてくるものと、あと実際この現実世界で何か日常生活でいろんなことをやってるときに、そこを媒介として、だんだんいろんなことをひらめいたりするってことあると思うんですね。前者は魂の声、自分の内側からふっと湧いてくるものですね。で、後者は実際に今を生きてるときにいろんな関連する中でそこからどんどん発展していきますので、そのイメージということになると思います。そして、湧くときもあれば湧かないときもあるので、これはね、いつも言いますが、アップダウンではなくてスパイラルなんですね。どんどんイメージが次から湧いてきて、ひらめき状態になるときもあれば、全く湧いてこない。でもそのときはひらめき状態来るときにはどんどん動けばいいし、そうではないときには逆にゆったりと休んでおくっていうことも大事かと思います。
そして次の方は3ヶ月だけはやりきろうと思って毎日ワークをしていますという方なんですが、チューニングシートをバディさんに求められて書いて、考えたのですが、願望が実現したこととありがとうよかったと感謝した言葉を書いた方が、実現性が高くなるのでしょうか。またその応用としてメビウスのワークの際、対象となる人を思い浮かべながら、実現した未来とありがとうよかったという感謝を同時にイメージしながらワークをした、した方がリアルに感じられるので、その方が、単に人を思い浮かべるよりも効果的なのでしょうか。
はい、もちろんですね、各ワークの最後にね、よかったありがとうというね、過去形と感謝でお伝えしますけども、これねもうどんどん使それを使ってください。実際に脳の状態もよかったありがとうという気持ちと、あるいは言葉を話すことによって瞬時に脳が変わるということも長年の研究で分かってますし、ワークに関しましても、もうそれがこうなるといいなと思ってると、こうなるといいなっていう自分が実現してしまいます。すなわち、まだ叶わないということですね。なので、もうそうなったつもりになって、先に先取りして予祝、そして予見、予感、そして先に感謝をしておく。これがもう本当の願望実現の鉄則なので、ぜひね、よかったありがとう、感謝をどんどんワークの中に伝えて、付け加えて入れてみてください。
はい、すごいですよね。でもそのよかったありがとうを入れた方が思い浮かびやすいってね、かなりリアルに感じられるって、しっかり違いが分かっていらっしゃいます。どんどん続けてください。そして次の方は胸のあたりにエネルギーが溜まってきて、どこへ向けていいのか分からないことが昔からあります。長く続くと行き場のないエネルギーで苦しくなってきます。これはどう考えてどう対処すればいいんでしょうか。漠然としてすみませんということです。
はい、もうこれも答えがはっきりしてて、感情のエネルギーはハートに溜まるので、そこを解放して循環していくのはハートのエネルギーワークです。個別のエネルギーワークでもお伝えしてますし、進化の方にもね、解説して入れてますので、自分のハートに溜まったものを水平方向のトーラスだと思ってください。胸の前面に流していって、実際にイメージと一緒に手の動きと一緒にやりますと、そこに溜まっている残量エネルギーがどんどん解放されて循環していきます。大事な循環させて、また今度バックハート背中側から入ってきて、常に循環にあるという状態のエネルギーの流れを作ってみてください。かなり効果的面ですし、早く感じられると思います。
はい。そして次の方は遠隔ヒーリングについての質問です。祖母の母系が急激に悪くなっているという話があり、母と祖父母に遠隔ヒーリングをしてみました。祖母を思うと白く眩しい光がイメージされるのに、母と祖父に光を送ろうとするとなぜかイメージが黒になります。光を送ろうとしているのに黒を送るってどうなのと遠隔ヒーリングをするのがためらわれます。自然にイメージされる色をそのまま送ってしまってもいいでしょうか。それとも祖母には呼吸疾患があって、母には祖母の相手でストレスマックスなので状態の悪さが黒のイメージで現れているということもありえるでしょうか。どう遠隔ヒーリングをすればいいのか教えてくださいということです。
はい、基本的に、ね、光をイメージしてその光をお送りするということなんですが、この方の場合に光がここで、ね、黒になってしまったということなんですけれども、でも相手のことを本当に真心から思ってイメージして、その光が黒というよりも黒い光もありますね。黒い光というのもありますし、いろいろな色の持っているエネルギーとしまして、エネルギー体を例えば竜で表す場合、金竜とか青竜、赤竜、白竜、黒竜といって黒の竜もしっかりあります。ちなみに黒の竜というのは、これはかなり安全と健康の回復という意味もありますので、実はそのエネルギーとすでにもリンクしてつながったから黒い光が見えたのかもしれませんね。ですので、自分の真心から思って込めたエネルギーが、色が変わっても、そのエネルギーに自分のエネルギーにその思いと、そしてその作用しやすい色も混ざっていると思って、それでどんどん送ってみてください。大切なのは実際にやってみて動かすこと、エネルギーを動かして届けるということ、それが一番大事ですので、全く問題ないと思います。
はい、やってみてね。何か違和感や気づきがあれば、ぜひバディさんに報告をされてください。そして次の方は、いつもありがとうございます。現状についての気づきの報告です。いろいろワークをやっても気持ちは整うけど、厳しい現実はなかなか変わらないなと思っていたんですが、先月のですね、Q&A で自分より周りが先に変わるという話を聞き、改めて振り返ってみると、このご時世の中、弟2人は会社で昇進、来春卒業の甥と姪もどちらも無事に就職が決まり、周りはどんどん良くなっているな、ちゃんと自分の現実も変わっていくのだろうなと、感謝の気持ちが湧いてきました。ありがとうございますという。
もうその通りですね。実際に自分のね、最高の未来とつながって、トーラスをするということは、トーラスは自分の中を通して周りに広げていきますので、ですので周りにいる方の現実が先に変わるというのは、結構ね、このアベカメソッドではよくあることですし、それはとても喜ばしきことです。その流れがね、ある時から今度は自分の方に、向かってきますので、絶対にそうなりますので、それを絶対的に信頼してね、お待ちください。焦る必要ないです。すべてのタイミングはベストなタイミングで起きてますので、それを信頼することによって、不要な不安ですとかストレスからも影響を受けなくなりますので、そのままね、ワークを続けてもらえば大丈夫です。
はい。そして次の方は、いつもありがとうございます。今日はエネルギーについて教えてくださいということで、先日の予祝会で、ドバイのエネルギーがすごく手伸びて発展していくというようなね、話をされた方がいたと思うんですけど、エジプトに行って、エジプトのね、春のツアーに一緒に参加してくださった方ですね、この方は。エジプトの太陽、神殿、ピラミッド、スフィンクス、 ナイル川のタイルタウ、漢字など様々なエネルギーをいただいて帰ってきたんですが、実は永遠と続く砂漠というのがエジプトです。で、少数の富裕層以外はロバを交通手段としていたり、子供が学校に行っていないとか、荷物運んで仕事してるか、学校自体あるんだろうかというような環境ですが、あの太陽夕日静けさ、そのエネルギーのもとに生きるエジプト、エジプト自体のエネルギーってどうなんだろうと、価値観の違いという言葉では簡単に片付けることができないのではないかなと感じます。近代国家に生きている人間だから、彼らの幸せというものが、分からないのかなと思いながらですね、きっとこういうお話はお酒を飲みながら、薪でね、焚き火なんかを眺めながら、語り合えたらいいのになんて思いますが、そういったね、エネルギーのこと、国のこと、お聞きしたいですということで、そしてまた行きたいです、エジプトって書かれてます、ね。行きましょうね。
そしてまずね、この地球上にはいろんな国家文明歴史があって、今現状でね、いわゆる止める国もあれば貧しい国もあります。でも経済的に止めてるからといって心精神的に豊かとは、一致はしません。逆に経済的には貧しいけれども心的には豊かな人生を歩んでいる方もいらっしゃいます。何が言いたいかというと、全てを同時に見せてくれるのがこの世界ということです。地球という星はいろんな周波数が肉体を通して同時存在できる場でもあります。素晴らしく人生を優雅に動いている人もいれば、一見すると大変な貧困の中や厳しい状況で過ごしている魂もいますが、大切なのはそれが現実ではなくて、起きている出来事に与えた意味付けがその人にとっての現実だということです。あなたご自身がその状況を見て何を思うか。でも大事なのは、人はそれぞれ魂の深いところでは今の現状を選んで生きているということです。それが良い悪いではなくて、本当にそこを変えたい人ならば変えていけるし、このままでも苦労しているけどもこれでいいんだという方はそこにずっと言い続けるということなんですね。ですので、自分の人生を変えるための方法がわからないという方には、このアウェイカーメソッドを、伝わっていくことによって、一人一人が本当に魂の目的に気づいて自他ともに幸せな人生に歩んでいくことができます。私ができること、そして皆さん一人一人できることは、自分ができるところでそのエネルギーを周りにも伝えていく、その決心と行動することで、あなた自身のマイアースがこれからも自他ともに幸せになっていきます。自分の意識を向ける焦点の先をしっかりと見極めてください。
はい、合格ですね。本当にそうだと思います。はい、そして次の方は、子供の持つ周波数やエネルギーについて質問です。子供の頃、特に小学生や中学生ぐらいの年齢の時は、仲の良い友達や行動する友達のグループが変わりやすかったという気がしています。これは子供の方が大人よりも周波数エネルギーが変動しやすいということでしょうか。周波数が変化すると、今まで仲良かった人と離れる、あるいは逆のパターンが出てくるとお聞きしました。それは子供にも、当てはまりますかということですね。
はい、そうですね。子供時代っていうのは、まだこの人生においての経過年数が少ないので、当然起きた出来事に与えた意味付けの蓄積である潜在意識プログラムがまだ形成途中ということですね。ですので、途中でガラッと変わることも多いにあり得るということですね。それがだんだん年を重ねていって、やはり確か20代中盤ぐらいでしょうかね。ぐらいになると、大体基本的な潜在意識プログラムのパターンというのができてきますので、そうするとそのパターンを何度も何度も知らないうちに、繰り返すことによって、そのパターンが抜けなくなる、すなわち潜在意識プログラムに支配されるようになってくるということです。子供のうちはいろいろ変わりやすい、友達とかも変わりやすいというのはまさにそのパターンで、潜在意識プログラムパターンそのものがまだ形成される前だから、いろいろ変化しやすいということになりますね。
はい、大人も子供もね、いつでも毎週毎週変化する可能性を持っているっていうことです。
なので、一点固まった、ね、プログラムを解除し、そして余計なものを手放して浄化消化して、新しい本当に望む自分のプログラムをもう一度入れ直すっていうのが、アウェイカーでやってる日々のデイリーワークっていうことになりますね。
何に注入を合わせるかが本当大事なんですよ。うん、そうです。そして次の方はですね、いただいたたくさんの枠がこなせないでいますが、参加できて本当に良かったと思います。フォローワークの会場のあのエネルギー、山岡先生、泉さんの強い思いが伝わってきてすごいですねと書いてます。そして遠隔ヒーリングも今まで経験したことがないまっすぐな強力なエネルギーに体がビリビリしました。山岡先生の飾らないお人柄、泉さんの母のような包み込む温かさ
包み込む温かさ、なるほど
包み込みです、どんどん惹かれていっています。この前の予祝会では、毎日クンクンしてもいいじゃない、一つぐらいはいいことしてもいいよね自分にって、ですよねと思わず笑ってしまいましたが、胸が熱くなり反省もしております。あれから毎日短い時間ですがワークを続けています。長くなりすみません、自宅実現諦めないです、進みます、素晴らしいです、これからもよろしくお願いしますっていう報告でした
ありがたいですね。
予
祝会ね、この前のオンライン懇親会久々にやりましたけど、は
い、
あれね、140名50名ぐらい参加されててね、しかもほとんどの方が夜の10時過ぎまでねずっと一緒に付き合っていただいて盛り上がりましたけどね、説明会などやりましたけどね、この方のね、ご質問前半ありましたけれども、ワークね、たくさんあって殺せないで全然いいです。お伝えしたワークをね、全部殺せるっていう人の方がほとんどいないと思いますし、やっぱりいろんな角度でいろんなケースに応じたいろんな目的用のね、ワークを紹介してきましたけれども、やっぱりその中で、私これがすごくいいなとかね、気に入ったと思うものをやってもらえばいいです。ところどころお伝えしますが、基本ワークと実用ワークと分かれて、基本ワークをしっかりとこのメソッドを身につけて、いろんなワークを自由自在にできるするための基礎作りのワークで、これが全能活性アルマとか、いろいろな瞬間解脳サウンドによるブレインワーク、解脳作りですね。そして次がエネルギーワークとしてはトーラスワーク。これは願望実現回路を作るそのもののワークになるので、トーラスワークとあと、ブレない自分軸、宇宙自分軸ね。この2つが基本のワークに加えて、あとはやはりいろんな観念とか不安とか迷いが来た時に、すぐに瞬間的にやれるような浄化と消化のワークですね。この3つは基本ワークですね。これさえきっちりマスターしておけば、あとはね、経済状態や人間関係をしたかったらメディウスですし、あとそれ以外にもね、遠隔とかね、遠く離れた人にエネルギーを送ったりとかっていう風にやればいいだけですので、何でもそうですが、基本さえしっかりやっておけば、あとはそのね、ケースバイケースに応じて、自分のね、今これが今必要だなと思ったらそのワークをね、見てやってもらえば大丈夫ですよ。
はい。全部やったからアウェイクするっていうわけじゃないんですよね。一つでも二つでも身につけること、身につけるまでやること、無意識にできる習慣にすること、その方が重要です。
そうですね。やっぱ基本さえできておけば、あと応用できるので、まだもうそこさえ身につけておけば、いろんな状況に合わせて使えるようになりますし、次のステップはね、もしこのやり方をね、自分だけじゃなくて、人にもお伝えしたいなと思ったらプロコースがあるし、でも大事なのはプロコースになったからといって、人に伝えなければならないではなくて、人をアウェイクするぐらいの技術を身につけると、ご自分自身のアウェイク自体がどんどん加速するということになります。ですので、プロコースで学ぼうという方は、実は自分自身がさらに深めて、自由自在な人実現人生になっていく、それをがっつりと学べるのがプロコースということになりますので、ぜひね、せっかくのご縁なんで、このメソッド極めていってほしいなと思います。
はい、そう思います。そして次の方は、先月回答いただいたメビウスワークを、1、憧れのシンガーと2、憧れのシンガーのように歌える自分の両方で行いました。メビウスの対象ですね。1、2の順、憧れのシンガーとつながるメビウス、そして、そんなシンガーのように歌えている自分のように順番で行うと、スムーズにメビウスが動く感じがしました。最後はメビウスが黄金に輝くイメージが浮かびました。
お見事ですね、その通りね。まずは憧れとメビウスね。次に今度憧れの人のように歌っている自分自身。これもう本当にメビウスワークをちゃんとやった人はもうこの答えに行き着きますので、初めはね、憧れの人でいいんですよね。次に、そうするとずっと憧れだけになってしまうので、今度はそのように自分も歌っている、その自分とのメビウス。これちゃんとやってる人がこれやりますし、それでこれがね、 とっても最終的に黄金色に輝いてっていうところまで見えた方っていうのも絶対そっちの方向に行きますんで、はい、これからの変化すごく楽しみですよね。
いいですね。そして、ライブ配信で参加した、フォローワークショップですね、これで人生最後の喜びの日というワークをした時、これシンボルイメージシート特別なのがあるんですが、涙が止まらなくなりました、うん、後でシートをバディさんにシェアしたところ、魂が知っている決めていることをそれぞれ書いたんでしょうと言っていただきました、数あるイメージワークの中でも最強だなと思いました、
うん、そう最強なんですよこの、はい、シンボルイメージシート人生最後の喜びの日ね、この前ね生でやるとやっぱりすごくいいし、ライブで見られてる方ってその生のエネルギーがやっぱりリアルタイムに届くので、
ね
うん、これはやっぱり皆さんね、そう感じるところも多いですし、またね、この後大阪でもやりますけれどもね、もうイメージワークのね、もう僕はもうとにかくゴールを決めるということですけれども、この人生、自分、この今回生まれてきた自分のとしての人生のゴールはまさに人生最後の日になるんですが、それを最高の喜びの日で生きている、エンディングを迎えている自分と今の自分を結びつけるですね。これはね、もうぜひね、何度もやってほしいし、まずこれバディさんのアドバイスがいいですね。魂が知っている、かっこ決めていることをすらすら書いたのでしょうっていうね、いいアドバイスですね、これね、その通りね。うん、日々日常生活的な中ではね、日々のゴールとか今日はこんな風に一日を終えたいとかっていうね、ゴール設定する習慣をつけるってことは大事ですけど、まあ本当にね、この人生最後はもう最高の自分だっていう、そこさえ結びつけておけばね、いろんなことが人生起きますけれどもね、絶対的な安心感に包まれて毎日をね、楽しんでいくことができるようになります。
そうですね、今ここをもっとね、生きられるように、最後の日というのをね、一度こうちゃんとね、ちゃんと本当に味わってイメージをするということ大事です。はい、次の方は、このプログラムの中ではエジプトの天然の香油など自然のものを取り入れていますが、私生活で口にする食べ物、日用品などもオーガニックなものなどを取り入れた方がエネルギーや周波数的にもいいでしょうか、先生方は普段の生活でオーガニック食品など天然のものを取り入れていますかということですね。
泉さんどうですか。
ここが面白いところで、いやもちろん天然のものっていうのは素晴らしいし大事なんですよね、だけど、素晴らしいですよ。ワインとかもね、オーガニックでとか、新月満月に特化してちゃんと総栽培されたっていうのはエネルギーの取り込み方も素晴らしいし美味しいです。間違いないんですけど、そこにこだわりすぎると逆に生活の質を下げちゃうんですね、精神的にというか、今日は変なものを口にしてしまったとか、これは大丈夫なんだろうかって懐疑的に思って口にしたり取り入れたりしていると、それは、ものすごくストレスになります。で、いろんな物事にジャッジするんじゃなく、目の前にあるもの、触れるもの、まず、本当に自分が選びたいものを選んでいるかということは大事ですが、ただその選んだものとか選ぶもの、他の人が使っているもの、それをオーガニックだからとか、オーガニックじゃないからとか、いろんなことでそのジャッジしたり、一つ一つに制限をかけるということは、アウェイカーのやっているマインドセットとはかけ離れていくので気をつけてください。
まあ、どんなものをね、食べても取り入れても美味しくね、最高だと思って取り入れてもらうと、すべてにおいてね、いいエネルギー循環は来ると思います。ただね、どうしてもお気に入りのものでこだわるものであれば、そこはね、こだわってもいいと、それもやっぱり人生の楽しみの方一つだと思いますので、ね、最近ね、特に私はワインもやっぱりオーガニック美味しいなと思い始めてますので。
私普通にファーストフードも大好きですから
食べますね、
食べたりしますよね、
うん、まあ、感謝感謝でねいただきますということが一番大事かなと思います。
はい、そして次の方は、いつも先生方ご指導ありがとうございます。ご報告させていただきます。12キロ減量できました。
すごい、素晴らしい。
おめでとうございます。
12キロですね。
すごいですよね、12キロって、ゴールの健康体重にはまだ届いていませんが、20年以上もマイナス10キロの壁が越えられず、リバウンドの繰り返しでしたが、さまざまないろいろな観念を消化し、新しいプログラムに書き換えていくことをして効果を実感しています。
すごいね、ダイエット法じゃなくてね、観念浄化消化で、プログラム書き換えで痩せたということですね、12キロもね、う
ん、自分事としてダイエットしていた時より私が健康体重になることが家族の笑顔につながると思うと減量が一気に加速しました。
自他実現設定したからですね、自分の喜びじゃなくてね、自分の痩せることで家族の笑顔ね、すごい、
なるほど、あとは動画で山川先生がやる気よりその気が大事とおっしゃっていたことも大きな学びになりました。これからも楽しくイメージをしてその気になって健康な体重になりますという、うん、お絶対になりますね、この方、
うん、この方ね、今ちょうどプロ2期生でね、いよいよね、もうこのコースの最後を迎えている方ですけれども、うん、昨日ちょうどね、この収録の前でしたけれども、うん、プロの2期生のグループセッションってね、全員に参加してズームやってましてね、直接聞いてみましたね、この12キロどうやったんですかっていうことですけれども、でもこの方すごいのは確かにね、浄化、いろんな観念浄化消化してね、まあ、このアウェイカーのメソッドで、ね、プログラム痩せてる自分のエネルギーを自分の今の体を自分にインストールすることによってどんどん変わっていったということですけれども、でさらになんとね、ダイエットアドバイザーの、ね、資格を取ったっていうことを言われてましたね。
すごいですよね。
これがね、すごいんですよ。個人だけが痩せると思うと、個人の努力とか決意って結構やっぱり弱いもので、脆いもので、人はそうですね。だけれども、でも自分がそうなることで、自分だけじゃなくて周りの家族とか、今度はその自分がちゃんとダイエットに成功したノウハウを他の誰かにダイエットしたくてできない方に伝えていけるようになるということで、そこをちゃんと設定していることが素晴らしいんですよね。
素晴らしいですね、
うん。だからいい意味でね、自分だけじゃないので、誰かのためにも頑張ることができるし、そして実際に今度は自分がそのダイエット成功したノウハウとか、やっぱりノウハウだけじゃなくて、やっぱりこのマインドセットとか、そしておそらくこの方プロですから、アウェイカーメソッド使っていいので、観念の浄化消化っていうのをご自分のね、プログラムに加えていくことによって、よりね、急速的にスムースになるようなね、そんな新しいノウハウをこれから生み出していくれるんじゃないかな
そして次の方はあっという間の3ヶ月でした。スタンダードの方ですね。笑いの絶えないセミナー山中先生になってます。山岡です山岡先生の音声を聞いただけでリラックスしてしまいます。開始としても感じのいいこと楽しいことしか見当たりません。ありがとうございました。そして質問ですが、一人でやるよりたくさんの人とやる方がいいのはなぜかを知りたいです。
はい、笑いの絶えないセミナーで、ね、でも一緒に笑ってくれてありがとうございました。泉さんなんかずっと笑ってるよね。
確かに
たまに怒ってますけどね。
今日はね、山岡先生だけにですよ。
余計なこと言ったときですね。まあ、この方まず言えるのが、その会の会は完全にできたので、ダイエットしても感じのいいこと、楽しいことしか見当たりませんけども、完全に自分の脳の幸せが変わったから、楽しいこと、嬉しいことに反応しやすくなるってことですね。何度も言いますか、世の中にも全てあるんです。楽しいこと、嬉しいことも全て起きるんですけど、それをどう捉えるか、の瞬間に本人にとって楽しいなのか、あるいは不愉快なのか生まれる。ただそれだけなので、見事に幸せが変わりました。一人でやるたくさんの人でやったら多いから、お互いがね、共振共鳴するからですね、シナジー効果と思います。一人の宇宙って単なる独立宇宙、個人宇宙なんですけれども、同じ目的と志を持った宇宙同士と、共振共鳴して増幅します。よく言いますが、1対1は2ではなくて、1対1から無限になっていくわけなんですね。ですので、そういう思いを持った人と一緒にやればやるほど、1人でやるより2人、2人より3人、10人、20人の方がはるかに共振共鳴するということですね。 神社の参拝なんかもね、一人で行って願掛けしたりとかね、願い事っていう人もいますけれども、10人で行くと、掛け10倍のエネルギーを一人一人がもらえるという言い方がよく神道とかね、参拝で言われています。で、同じ思いを持った人であれば、たくさんで行けば行くほど一人当たりがいただくエネルギー。まあ、上からいただくではなくて、シンクロして、周波数を合わせるって言いますけれども、それもその分だけ倍増するということですね。
ですね、先ほどもね、健康にこうダイエットをするアドバイザーになった方もそうですけどね、自分だけじゃなくて、たくさんの方、そこに、これから出会う方とか想像ができればね、ものすごく大きな力が生み出せると思います。
はい、じゃあ、パート4はね、ここまでしておきましょうかね。
はい。